KK.
おはようございます。ポッドキャストドクターズ、KK の桐野と加藤のですねサブチャンネルようこそ。これはね今日ね4月のもう5月だ5月の2日の収録と配信なんですけど、だいたいこの4月っていうのがねもう大学っていうのはもう嵐のように過ぎていくんで、本当に嵐のツアーもあったんですけど、あのジャニーズのね嵐のツアーもあったが、まあ、嵐のように本当に4月はもう去っていってですね、まあ、そこでやっぱでもね楽しい4月はね何が一番楽しいかっていうと、やっぱね新年度の予算が降りてくるところですね。ここが一番楽しい。これねあの小売業に就職した卒業生とかと喋った時の話なんですけど、こう小売りでねあの、まあ、ドラッグストアにせよ、まあ、スーパーにせよですね、こう予算っていうのが立ってるじゃないですか。こう毎月これだけ売ろうとかね、まあ、営業さんでもそうなのかな、毎月これだけ、ねとね、年でこれだけ売ろうとかね、四半期でこれだけ売ろうとか、まあ、いろいろ予算が立ってて、予算はこう達成するものだっていう、なんかねそういう意識っていうのがあると。でも大学の予算違うんですよね。大学の予算は、まあ、どっちかっていうと役所に近いのかな、お役所に近いのかな、なんかこう年で、まあ、これだけの予算があるっていうのが決まってて、それを消化していくっていう、使っていくでゼロにするっていう、なんかこう小売りの予算とこう大学の予算っていうのがこう方向が逆ってっていうかね、こう減らしていくか増やしていくかっていう、これが全然違うんだねみたいなのを、まあ、この前かな、なんか以前卒業生と喋っててちょっと面白かったんですけどね、予算のあり方が違うっていう。まあまあそれはともかく、まあ、ここ大学なんであの予算はまあ降りてきてですね、それをまあ使い切っていくっていうかね、まあ、余ったら別にあの戻したり翌年度に回したりすればいいんですけど、まあ、一応使っていく限界があるよっていう。でそれがね降りてくるっていうのがやっぱ4月の一番楽しいところですね。で、あの大学の研究室で、あのモブだけの話っていうね、あのポッドキャストやってて、まあこれはそれのサブチャンネルでもあり、まあ桐野さんの方のね F1 ログのサブチャンネルでもあるわけですけど、そのメインチャンネルの方ね、モブだけの話で、これで大学の予算をまたね獲得できたんですよ。スポンサー契約が延長になってね、学校法人の。ちょっとこの話しときます。あのいやすごかったですよ。昨年度のねいつかな、なんか2月頃かな、なんかねこう毎年ねこの大学でこのプロジェクトを募ってね、なんかそれのなんかね競争をさせるんですよ学内で。えぐいんですけど、なんでそんなところにも競争的予算を導入するんだろうって思うんだけど、まあ、本当やらしいなと思うんですけど、こう学内から申請書でね、こういうプロジェクトをやりますみたいなのがバーッと出てきて、まあそれがいくつなのかな、何十と並ぶんですよ、全学部からね。並んでね。で、それをなんかどこだかわかんないけど、審査員がスコアつけるんですよ。で、全部ね、どういう基準なのかよくわかんないけど、スコアをつけて、わーっと上から並べて、で、その、継続年度順にバーッとスコア順のね、リストが出て、それを上からいくつだけお金が出るよ、みたいな。なんかね、それでまあ切り捨てられるプロジェクトもあるわけですよ。で、まあ、そんな中ね、このポッドキャストの大学のね、ポッドキャストの方は、もうかれこれ、何年やってきたんかな？もう5年目だから、まあ4年間は生き延びたんですよね。で、4年生き延びて、で、更新みたいな感じでもう一回審査があってみたいな感じだったんで、これはちょっともうお金がもう出るかわかんないねみたいな話を昨年度末してたんですけど、まあ無事その審査を通り抜けたんだが、これがまたびっくりしたことに、トップ当選。トップスコアで全学のプロジェクトの全学から出されたプロジェクトの中のトップスコアで当選したっていう、いやこれ大丈夫なのかっていうね、うちの大学、まあまあまあまあうちのプロジェクトが素晴らしいということではあるんですけれども、まあそんな感じでね、あのポッドキャストの方にも予算が降りてきたわけです。でも無事スポンサーからね。でまあ4月に降りてきまして、でね、あの最近あの番組聞いておられる方はわかるかもしれないですけど、最近あの学生が勝手に取ってですね、勝手に出してる、まあもちろん出すところは僕が出すんで、あの最終的にはね、まあさーっと聞いてですね、まあ問題はないだろうっ っていうのを一応確認はして最後出すんで、まあ、僕が出してはいるんですけど、この収録に僕はもう立ち会ってないやつが多いしね、あと編集も学生がやったものを僕に納品してくるんで、もう全然ね、やっぱこの4年と変わりましたね、5年目。もうみんなね、自分でね、撮って自分で出してくるんで、それをもう僕は、まあ、転載するというかね、まあ、メインチャンネルの方に出していくっていう、まあ、最後マスタリングだけして、まあ、ロジックプロでマスタリングして、まあ、オープニングとエンディングのジングル入れて、みたいな。で、まあ、Amazon の S3 のね、ストレージ使ってるんですけど、まあ、これ僕のポケットマネーなんですけど、Amazon の S3 にアップロードして、で、うちの研究室のサーバーからポッドキャストを出すっていう。まあ、この一連の流れ、最後のところは僕がやってるんですけどね。途中まで学生がやってて。で、学生が撮ってくれるようになったんですよ。で、そうするとね、まあ、僕も撮ってる番組があるから、まあ、半々ぐらいなんですよ、現状。で、スタジオをね、もう一個作りたいと。これは悲願なんですけど、ゼミの研究室ね、学生が使う教室みたいな研究室があって、で、もう一個、教員室っていうかな、個人の研究室があって、まあ、これがまあ向かい合わせぐらいの配置になってるんだけど、これをね、だから両方に欲しいと、まあ、僕の方にもあれば僕の方も取れるし、学生の方にもあって、それは学生が取ればいいし、まあ、なんなら2番組2エピソード同時に取れるみたいな、なんかそういう風にしたいなと思いまして、で今年のね4月の新年度予算が降りてくるのを、まあ、今かと待ってたわけですよ。で降りてきましたと。で、このポッドキャストのレコーダーをめぐる現在の状況なんですけど、この今ね、昔のだからその5年やってる番組の方の最初に導入したやつが、ロードのロードキャスタープロ2というですね、まあ、ミキサーとレコーダーとポン出しの機械が一緒になったみたいな、まあマルチインストゥルメントっていうのかな、なんかマルチな機材なんですが、まあ、それを使ってて、それはね、学生がね、自分で使えるんですよ。その、レコードを、みんなね、スマホで編集するから、こう、Mac とか PC をつないで、その DAW に、DAW にね、DAW に直接録音するみたいなことしなくて、機材で完結して録音ができるから、レックして、まあ、再生、ん?レックして止めて、でそれをマイクロ SD カードに入ってる WAV をね、ウェブファイルを、それをみんな SD カードリーダーでスマホとか、まあ、各自の PC に入れて、でそれを編集して出してくるっていう、なんかそういうワークフローが完成してて、自分でね、やっぱ学生が操作できるっていうのは大事だなと思って、じゃあまあ、でそれから新製品とかいろいろ出てんのかなと思って調べたんですけど、まあ、なんとですね、このポッドキャスト関連機材、この5年間進歩なし全く顔ぶれが一緒ですね。4年前か。4年前と何にも変わってないですね。ロードのロードキャスタープロ2は今もあるし、ズームのね、L8 かな、マルチトラックのレコーダー、SD カードに取れるやつ、まあ、これもモデルチェンジしてないし、あと、ま、各社、あと2、3社あるんですけど、全くこの4年間機材が進歩してない。まあ、要するにもう進歩する余地がない。っていうね、ポッドキャストっていう枯れたメディアにおいて、もうなんかこれ以上飛び道具的に何かをっていうのはなくて、もう基本的にはもう、うん、むしろなんか新製品はいらないというか、もう枯れた機材で、まあ、撮ればいいんだよっていうことがね、この4年で、まあ、より明らかになったって感じで、何にも変わってなかったんですよ。だからもうこれ同じのを買うしかないなと。ロードのね、ロードキャスタープロ2を買おうと、もう1台でね、これがね、まあ値上がりはしてます。4年前よりも2、3万高い。まあまあ、それはしょうがない。まあ、高くなってる、輸入品でね。ロードはどこの会社かな?オーストラリアかな?の会社かな?で、まあ2、3万高くなってるのはいいと。で、色が、まあ、当時ブラックしかなかったのが、今がホワイトがあると。じゃあまあ、せめて色違いにしようっていうことで、ホワイトをね、4月の2日ぐらいにオーダーしてですね、で4月の7日ぐらいに納入されたのかな。で、あ、よかったよかったと、で、まあじゃあこれをね、もう一部屋セットアップして2スタジオにしてね、運用しようと。で、でもね、なんか4月忙しくてね、なかなかこう届いたんだけど開けられなくて、なんか4月の7日届いたんだよね。で、今今日5月2日じゃないですか。でやっとだから今週4月の最終週になって、まあ、ゴールデンウィークが見えてきたっていう時に、まあ、やっと開封してちょっとセットアップしようと思って、 いや、セットアップしてたらね、なんかおかしいんですよ。その2代目、全く同じ機種の、まあ、色違いなんだけど、まあ、4年経ってはいるけど、全く同じ機種なんですよ。なんだけど、その操作のフィーリングがなんか全然違うんですよ。結構やっぱなんていうの、そういうとこに敏感というか、そのフェーダーの動きもそうだし、そのパッドとかボタンの押し心地とかね、それこそ。これなんかね、UI がなんか違う。で、それがいい方じゃなくて悪い方に違うんですよ。で、なんかあれ、こんななんかバギーっていう表現わかります？ちょっとバグっぽいっていう。なんていうのかな、これまあ、こういうなんかガジェットとか、なんか機材を使いまくっている人だとなんとなく分かってもらえたらいいなと思うんだけど、なんかね、使ってて違和感っていうか気持ち悪さっていうかね、なんか、なんかね、違うんですよ。でね、どうも、こう、まずですね、ファームウェアのアップデートがこの4年で、まあ僕はね、もう一個のその古くから使ってる方はしてないんですよ、多分ね。その買ってきた時に一回ファームウェアのアップデートして、で、それ以来してなかったんだけど、もうファームウェアのアップデートがこう何度かかかってて、結構ですね、その UI が変わってる？変わっている。結構変わってる。で、なんかあんまりいい方向に行ってない感じ。なんか重くなってる。その4年前のハードウェアに対して、今のファームウェアっていうのはなんかちょっと重いんじゃないかなっていう、機材の立ち上がりもすごい時間がかかるようになってるし、こうボタンタッチした時のフィーリングとかも多分コンマ何秒とかでも多分ちょっと遅くなってて、それが気持ち悪いんじゃないかなっていう、あんまりいい方向に行ってなさそう。で、さらにこう使ってて、ロジックプロにですね、DAW に僕はUSB-C のケーブルでつないで、レコーダーから直接こう Mac にね、録音する。マルチトラックで録音すると。で、ロードキャスタープロ2はマルチトラックに対応していて、まあこれマイクだけで4チャンネルあって、まあ、他にも LINE のインとかですね、Bluetooth のインとか、いろいろ別のチャンネルがあるんですけど、これを全部ですね、ロジック上で別のトラックとして同時に撮れると。まあ、4人喋ったら4トラック取れるというのがね、まあ、売りで、これができないレコーダーもあるので、ステレオでしか出なくて LR でしか出ないよっていうね、何チャンネルあってもそういうのだと2チャンネルしか取れないんですけど、これだとまあ8チャンネルぐらい取れるのが10チャンネルかな、取れる、同時に取れるっていう、これがロードキャスター2の売りなんだが、この新しく届いたホワイトがなぜかこれ USB 接続をして、こっちでトラックを全部分けているにもかかわらず、その指定したトラックが出力されないんですよ。これおかしいんですよ。で、なんおかしいぞこれと思って。で、まあ僕もね、まあ言うても、ポッドキャスト歴20年ね、DTM 歴30年みたいな人間なんで、いやまあでもなんだかんだ言ってやっぱロジックも複雑だからね、まあこっち側の受け側のチャンネル設定がおかしいんじゃないかとか、やっぱかなりいろいろ疑って見てみたものの、どう設定しても、まあ、そもそもそれがね、かつてそのブラックの古い方っていうか、全く同じ機種の4年前に導入したものでは正しく動いていたものが、この新しいものにつないだら途端に動かないわけですよ。でおかしいなぁ。でもなんかもうそれで1時間ぐらい溶かして。だから、まあ具体的に言うとね、このマイクのインの位置っていうのを、機材の側ではまあそのままルーティングして、そのままアウトの位置から出す。で、マイクの2に入ったものはルーティングしてアウトの2から出すみたいな、そういう風になってる。で、Mac 側ね、ロジック側でもそのアウトの1をトラック1に受ける。アウトの2をトラック2に受ける。ね。これは数字上はね、Mac 側ではアウトの3と4になる。ちょっと2つずつずれる。それなんでかって言ったら、最初にステレオのアウトの LR が2つあるからなんだけど、まあそれはちょっと省略して喋りますが、マイクの1がそのままアウトの1から出て、それがインの1に入ってくるはずじゃない。なんだけど、マイク1のアウトがインの1と2に同じものが2つ入ってくるんですよ。で、じゃあマイクの2どこ行ったのって言ったら、その3と4に入ってくる。で、これは典型的なモノラルで入れたものをステレオで出すときに生じるやつで、こうマニアックすぎるな今日の話。こうで非常に重要だ。これが多分役に立つ人もどっかにいると思うんで話しますけど、 ステレオっていうのは結局のところ2トラックなんですね。 L と R、 左と右、この2トラックでステレオを今実現してるんで、モノラルでマイクで1個取ったやつを、まあ、それを1で取ったものを1で出す、マイクの2で取ったものを2で出す、これはあの1本で取ったものを1本で出してるだけなんだけど、まあ、モノラルで1本取ったやつをステレオで出そうとすると2本必要になるから、1から取ったものを1と2で出そうとする。そうすると全くモノラルで取ったマイクを2つのトラックに分けても全く同じ情報が2つのトラックから出力されるっていうような状況が、なぜかロードキャスタープロ2の新しく届いたやつと今の僕の手元のロジックプロで起きてて、でこれがね、まだねちょっとね問題の切り分けができてないです。あのロジックプロとの相性が悪いだけなのかね、新しい、ファームウェアなのかなってやったやつがロジックプロとだけの相性が悪いのか、もう本格的にこの機材側に何か問題があるのか、で、あるいは本当に僕の設定にミスがあるのか。なんかね、それがね、本当に今ね、ちょっと分かってない、ドツボにはまってる状況で、まあ、実践投入できてないんですよ。で、さらにですよ、踏んだり蹴ったりなんですけど、で、そういうことやってて、もうなんかね、もうダメだって、何回も何回も要するにファームウェアリセットするわけですよ。本体を初期化する。なんかおかしいと、どう考えてもバギーなの、おかしいんですよ。で、ファームウェアでリセットして、もう一回、要するに、まっさらにしてもう一回やってみたいなことを実験で何時間もやってたんだけど、でそんなことやってたらもうね、もう本当ダメなんですよ。もう全然動け使えない、もう全然もうダメ、もうなんかもう Mac と接続できない。じゃあもうしょうがないから、もうスタンドアローンでもう最悪使うしかないと。まあ少なくとも学生がやってるみたいに本体だけで収録して SD カードに取って、 SD カードにはちゃんとトラック1、2、3、4っていう風にね録音されて、それをまあめんどくさいけど、あの SD カードリーダーから、まあ、ロジックプロに、まあ、コピー&ペーストすればね、ドラッグ&ドロップすれば、まあ、4トラックっていうことで、まあそれで成り立つから、全く同じデータが取れるわけだから。じゃあもう最悪そうやってやるしかないなと思ったら、この新しく届いたロードキャスタープロ2が SD カードを読み込まないんですよ。SD カードスロットが死んでるっぽい。なんかおかしい、この機材。おかしい。SD カード。で、それはあの、もう一台全く同じものがね、あの、ゼミ室にあるわけで。で、そっちに刺さってて、あの、学生がちゃんと使ってる SD カードがあるから、もうこれは 100% 動くはずなんで。で、これを、こっちに持ってきて、新しく届いた白い方に刺しても、認識しないんですよ。もうなんかね、SD カードの抜き差しをしたところで、SD カードを認識しないから、レコーディングボタンがオンにならないんですよ。だから、あ、もうこれは、もしかしたらもうダメかもわからんと。これは、なんかおかしいなと思って。で、そのルーティングがおかしい件もね、レポートしようかと思ったんだけど、メーカーに。でもね、なんか、二つの話をね、同時にすると話がややこしくなると思って、とりあえずこのハードウェアなのかソフトウェアなのかわかんないけど、SD カードを読み込まないっていう件をとりあえず先に伝えようと思って、で、オーストラリアのロードに、まあ、英語で、レポートしたんですよ。で、動画もつけて、その SD カードを挿しても反応しませんよね。抜いても反応しませんよね、みたいな、その動画もつけて送って。で、なんか僕は2台持ってて、もう片方で動いてる SD カードで、あんたんとこの会社のね、動作保証がされてるやつを使ってると、サンディスクのね。で、それでも動かない。これおかしくない?って言ったら、じゃあ、交換します、みたいな。新しいのと交換しますわ、みたいな。話になって、で、まず、小売店にね、リテーラーに、連絡してください、みたいな。で、そこで何か対応ができない場合は、メーカーでやるんで、みたいな。もう一回こっちに連絡してください、みたいな感じで、あ、わかりました。で、じゃあ、こっちで買った小売の方ね、発注して、まあ、これは法人として、学校法人として買ってるんで、まあもう納入、あ、後払いで納入されて、まあその伝票はもう会計のね、財政の方に回してあるから、もう買ったことになってんだけど、まあ、自分で買ったわけじゃないから、大学が買ってるからめんどくせえなと思って、そういう時の初期不良ってどうすんだろうと思って、法人が買った時の初期不良ってどうすんのかなって、もう全然わかんないんだけど、まあ、リテーラーの方にね、リテールも、法人営業部で買ったんで、すいません、これ、なんかちょっとおかしいみたいで、メーカーに連絡したら、小売のね、そちらでなんかとかできませんかねって話なんですけど、っていう、なんていうのかな、この学校法人っていうのを、 権力をちらつかせながら、お前交換しろよ、今っていう。ね、まあ、ちょっといやらしいですね、こういうのね。まあ、いいんですけど。ちょっと変えられませんかね、みたいな。そしたら、ま、交換しますね、って言った話になって、よかったんだけど、まあ、それの今、ゴールデンウィーク入っちゃったんで、でそこでちょっと今止まっちゃってんで。で、これがね、新しく届いたものが果たしてどうなのかっていうところがめちゃめちゃ今興味があるでしょ。みんなね。でですね、ここで話が終わんないんですよ。それでやばいことをやってしまってですね。で、大学のそのゼミ室にある古い方の4年前に買ったロードキャスタープロ2のファームウェアをアップデートしてなかったやつ。で、こっちはね、軽快に動いてるんですよ。なんで、そのままにほっときゃよかったんだけど、この新しいのが届いたら、ファームウェアのバージョンが新しくなってるっていうことに気がついて、あ、じゃあ古い方もファームウェアのアップデートしなきゃねって言って、しちゃったんですよ。その、こっちでトラブルシューティングをする前に。アップデートしちゃったんですよ。でね、何が起きたかっていうと、その古い方は SD カードは読めるんですよ。だからやっぱこれは新しく届いたやつのやっぱ初期不良だろうなと思うんだけど、SD カードは読めるから、学生がスタンドアローンでね、使って録音して、その SD カードをまあスマホか PC で読み込んでっていうそのワークフローには影響はなかったんですよ。なんですけど、新しいファームウェアにしたら、ルーティングがおかしくなって、僕の Mac にね、僕の Mac の、皆さんこれ世界的にどうなのかちょっとまだ僕も検証してないですけど、僕の今までやれてた Mac の、まあ、Logic Pro につないだら、やっぱりルーティングがおかしくなるんですよ。マイクの位置がマイクのアウトの位置から出てこないっていうのかな。なんかそのステレオで出てくるっていうか。でね、これまで解決できてないです。で、これがファームウェアのバグなのかね、新しいファームウェアの問題なのか、それともこの新しいファームウェアにしたことで、なんか僕の今までのセッティングとかがうまく動かなくなっているのか、まあ、ロジックと相性が悪いのか、向こうが悪いのか、これはまた、ロードと喧嘩します。こんなことやってる時間ないんだけどっていう。これ皆さんこれ大学の業務です。雑用ですね、これ業務。我々研究もしなければいけません。あと教育ですね。授業もしなきゃいけません。あと社会貢献ね。いろんなところに行ってこうお話をしたりとかですね。あと大学の運営。英語ではサービスって言うんですけど、こう大学のね、委員会出たり運営もして。で、さらにこのポッドキャストの機材のデバッグ。トラブルシューティング。これがね、この4月のね、嵐をね、さらにより深刻なものにしてましたね。いやー、大変だった。まあまあまあ、ゴールデンウィーク入ったんでね。まあまあ、しばらくほっときますけど。あ、大学の先生ってこんな仕事もしてるんだなっていう、面白い話を、させていただきました。とりあえず皆さん、ロードキャスタープロ2はね、いい機材ですよ。すごくいい機材で、それこそ何の、ど素人のね、学生もね、そのまま使って、今、モブだけの話の方を出せてるんでね、自律的に収録して編集して出せてるんで、まあ、いい機材だと思うんですよ、ロードキャスタープロ2。でもね、やっぱね、4年経った機材で、今の新しいファームウェアはね、なんかおかしいですよ。なんか古い方も新しいファームウェア入れたら、なんかね、動作がちょっとバグっぽい感じになってるし、起動時間もすごいかかるようになったし、なんか動きが怪しいですね。すごい怪しい。あ、だからちょっとあれか、サポートによって古いファームウェアをもらえばいいのかな。ああ、いいかも。いいかもね。でもその古いファームウェアのバージョン忘れたけどね。古いやつもらおうかな。テストしたいんでって言ったらなんかロードのノリだともらえる気がするんだよな。サポートはね、すごい早かったですよ。そのオーストラリアなのかな？サポートセンターどこにあるかわかんないけど、多分日本との時差がないですよね。ほぼね、オーストラリアだとね。これがアメリカの企業とかヨーロッパの企業とね、やり取りすると、まあ、半日一日、まあ、さらにビジネスで2日3日遅れてくるみたいなことあるんですけど、まあ、本当に日本の営業時間9時に送ったら、本当すぐ返事返ってきたりとかして、なんかロードの反応いいなっていう、そこはすごく気持ちよかったですけど、いかんせん、ハードウェアと、ハードウェアはいいんだよな。ソフトウェアが良くないのかな。ということで、今ですね、ロードキャスタープロ2は未だに最新機種なんですけど、で、まあ、おそらく今後数年間、更新はされないのかなっていう気もするが、まあ、新しいの出たらまた買いたいですけど、もう予算はないんだけど。 ちょっとですね、注意ですね。で、今、ポッドキャスト絡みのレコーダーは、全社、まあ、4年、3年経ったものしかないので、そんな中でですね、僕の手元でいろいろ扱っている中で、ポッドキャストレコーダーとして、スタンドアローンで使えますよっていうやつだと、ズームの L8 ですね。ズームの、これは何？ズームのやつはすごく、安定して動いてますね。ライブトラック L8 ですね。これ炭酸アルカリ電池4本で動くっていう、すごい省電力なミキサーレコーダーなんですけど、まあただ、まあちょっと単機能というかね、そんな高機能ではないんだけど、まあ、ズームのロードトラックプロ2の価格半分ぐらいで、まあ、機能的にも半分ぐらいかなって感じはするけど、安定性は3倍ぐらい安定してますね。だから L8 いいんじゃないかな。もし業務で必要なら。で、USB 接続もできます。で、未だにちょっとマイクロ USB なのが消せないが、まあ、それはしょうがないとして。ズームの L8 はね、ただ問題があって、問題というほど問題ではないんだが、SD カードに収録する音声が、そのトラック別のやつしかなくて、ステレオにミックスダウンした、ステレオトラックが、僕の設定だと取れてない。で、これもしかしたら設定を変えたら取れるのかもしれないで、取れたらラッキーなんで、ちょっとそこは僕がまた調べてみます。まあ、とりあえず安定して動いてますね。だからこっちの方がちょっと、なんかインターフェースも使いにくいけど、業務で安定して運用っていうと、ライブトラック L8 の方がいいかもしれないですね。はい。ということで、やっぱね、トラブルシューティングしてるとね、どんどん自分のスキルが上がっていきますね。これは。時間も解けるんですけどね。まあ、いい勉強になったと。ということで、まだ勉強中。ということで、今日のサブチャンネル、ロードのライブトラックじゃない方、ズームのライブトラック、ロードはロードキャスタープロ2。もう新しいのもう一台同じのやつ買ったんだけど、この4年間でソフトウェアが変わってたっていうのと、あと、ちょっとハードウェア的にこれは初期不良じゃないかっていうことで、今交換中ということで。また、ルーティングがおかしい件は、徹底検証して、必要ならロードと戦って、またご報告します。お便りもお待ちしております。あ、そうそう、お便りいただいてますね。お便りいただいてますよ。ちょっと待ってくださいね。この番組宛てのお便りは、Google フォームが設定してあるんですけど、このわざわざサブチャンネルにお便りを出す人っていうのも、めったにいなくてですね。ブルースカイでポキドクでね、ハッシュタグポキドクで、答えていただいている方とかいてね、それはありがたく毎回読んでるんで、ちょっとまたそれもね取り上げたいとは思ってるんですけど、この前のセルフヘアカットの話でこうなんかお便りいただいてるんですよね。ちょっと待ってくださいね。あった。お便りありがとうございます。こちら K/K のね、お便りフォームありますので、そちらからぜひお送りください。これは加藤さんへということで、私がお答えします。先生、こんにちは。先日のセルフカットの回を拝聴しましたということでね、なるみさんですね。ありがとうございます。ご参考までになのですが、セルフカット時はメガネはどうしていますか？実は私もセルフカットをやってみようとイメトレは日々行っているのですが、必ずメガネが邪魔になるってことですね。そのセルフカットをするときに床屋さんに行ってもメガネを取ってカットしてもらうけど、こう自分がやるということを想像してもメガネがバリカンと干渉してしまうと思います。先生がメガネを着用されているか否かは置いておいて、対処法があればご教示いただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。プラットフォームなるみよりということで、なるみさんありがとうございます。もうなるみさんなんかもうね、自分でセルフカットスタートしたっぽいんで、この3月にいただいたメッセージは今読んだところで、5月に読んだところでもう手遅れだとは思うのですけど、メガネは邪魔です。メガネは邪魔。なんですけど、ずっと邪魔ではないっていうね、耳の周りをカットするときだけ邪魔になるので、そのときだけちょっと外さざるを得ないですけど、その他のときにはつけてやってます。僕もメガネかけてないとちょっと鏡の中の自分がよく見えないので、あとね、作業ミスにもなりますので、怖いですね。 まあ、メガネ邪魔になりますね。ただまあそんなにずっと邪魔なわけではない。こう耳の周りの長さを整える時だけメガネをちょっと外さざるを得ないっていう感じ。あとはまあ上を、まあ、頭頂部カットしてる時とかもメガネしてますね。うん、メガネしてますね。別にそれでなんかメガネになんか汚れがとかなんか傷がっていうことはないので、まあ、基本的にはメガネをかけたままカット可能ではないかなと思いますが、耳の周りをカットするときだけ、まあ、片側だけつるを外すなり、まあ、メガネを外してそこだけちょっとえいやって買ってしまうかみたいな感じかなっていう感じです。はい、ご参考までに。まあ、もうなるみさんはもうカットされてると思うので、まあ、これからセルフヘアカットしようかなと思うメガネの民の皆さんは参考にしてください。いや、もうセルフヘアカットもね、さっきのね、ロードキャスタープロ2のね、トラブルシューティングじゃないんですけど、僕の中にものすごい、こうなんか蓄積があるんですよね。セルフ、機材の選定から、その機材の運用方法までなんかね、すごいそのセルフヘアカットに関しても、まあ、ノウハウが溜まっているので、まあ、これもまたどこかで、はい、ネタが枯れた時にここでお話ししようかなと思います。はい。というわけで、キリノトカドのサブチャンネル、ポッドキャストドクターズ、今回もお送りいたしました。今日5月2日ということでゴールデンウィークに入りましたので、まあそれとは関係なくですね、ポッドキャストは流れていくということで、次回は5月の16ぐらいですね。東京の出張の予定があるような気がしますけれども、まあそのあたりとの兼ね合いもありますが、まあその前後でまたサブチャンネルもお送りしたいと思います。ぜひメインチャンネルの方もお楽しみください。モブだけの話。学生が自分で撮って学生が編集して学生が流してるんだと思ったら、ちょっとまた面白くなるかもしれません。で、僕の編集して僕が収録しているやつと学生が撮ってるやつが大体こう交互に出てるんで、まあ、そこに果たしてクオリティの差があるのか。番組の方向性の違いがあるのかみたいな、なんかそういうメタな楽しみ方もできるのが、まあ、現在のモブだけの話です。あとはまあ桐野さんの方のね、 F1 ログの方は、来週ポッドキャストエキスポにブース出展ということですので、まあ、そちらも5月の9日ですかね、土曜日東京でということで、まあ、そちらもぜひリスナーの方お楽しみくださいということです。というわけでサブチャンネル、今回も加藤がお送りしました。また次回お会いしましょう。